それではインタビューコーナーです。本日のお客様は武蔵野美術大学で民族学を教えていらっしゃいます相澤嗣夫先生です。おはようございます。
おはようございます。
グレートジャーニーでおなじみの関野義晴さんです。おはようございます。
おはようございます。
それと FM ピサル市代表の茅野茂も同席しております。よろしくお願いします。
おはようございます。
まず私インタビュアー茅野史郎が務めさせていただきますが、相澤先生にいくつか、お話をまずお聞きしたいと思います。まず相澤先生の略歴をご紹介させていただきますが、相澤先生は昭和18年、のお生まれです。武蔵野美術大学で民族学を教えていらっしゃいます。まず二部谷との関わりについて教えてください。
昭和52年、兄弟子の姫田忠義さん、この人はアイヌの映像記録を長い間されてましたが、その方から電話があって、
はい、
お前は建物を描いてるんだから小さいものは描けるだろうということで呼び出されました。
はい、
その時に本田勝一さんも同席されて、二人でコンコンと説得をされまして、
はい、なるほど。
それで茅野さんが当時アイヌの民具という本を書かれていて、その図を書く仕事にここへ来たのが初めてです。
あ、なるほど。まあ、その時ですと二部隊の印象というのはどういう印象だったんですか？
一番最初来た時はどこで作業したらよがんべかと思って場所を探すのに一生懸命で、周りを見る余裕はありませんでした。
ああ、なるほど。
茅野さんの書斎を最後には借りることになるんですが、
なるほど。
無礼にも、ここをどいてくれ、最初に言ったかと思います。
なるほど。まあ、その時にですね、学生さんを、まあ、十数名ですか、連れてきて実測図を、まあ、作られたということで、まあ、私も実はその頃ちょうど18歳だったんですけども、まあ、大学の1年生で2年になる直前だったんですが、学生さんはどうでしたか、実測図を書くにあたっては。
初めてです、みんな。私自身も、建物の図面は書いてましたが、
はい、
道具の図面というのは初めてです。
ああ、なるほど。そうすると、まあ、学生さんも初めて、先生も、まあ、その指導するのも初めて。ああ、そうですか。
まあ、雲つかむようなやり方で、最初は初めて、なかなか書けませんでした。
ああ、なるほど。まあ、このアイヌの民具というのはですね、特に木彫りをやっている方が、物の復元をするとき、そのお手本的な本だと。アイヌの民具というのはもう、アイヌの風俗習慣すべてを知ることができる実写的な存在だと、そういうような声も聞こえますが、その実測図に関わった、まあ、先生としてはどういう感想を持ちですか？
図を描く元にしたものが、はい、工業製品を作る図法ですから、
はい、
設計図の 図法なんですね。
あ、なるほど。
ですから、あるものを作り方が分かるような、もともと図法ですから、
はい、
書いた結果は、それをまた作ることができるような図面だったんだろうと思います。
ああ、なるほど。
はい、
それでは、まあ、とてもいい本ができたな、という、はい、私は思ってるんですけど、まあ、実際、とても役立ってるな、と思ってます。それで、ちょっと話を変えますが、相澤先生はですね、宮本恒一先生の、まあ、教えを受けて、おられると。それで、まあ、具体的にですね、宮本先生の教えというのは、どういうものだったのかというのをちょっと教えてください。
先ほど申し上げた姫田さんが、まあ、宮本先生のところに、まあ、学んでたわけですが、姫田さんから、まあ、最初手ほどきを受けたんだろうと思います。で、宮本先生からも直接旅をする中で教えていただいたことは、とにかく歩け歩けということでした。それから次に、いろいろ調べることもし始めたんですが、調べたところを調査地被害にするな、ということでした。で、同時に、地元の人というのは自分らのことを知りたがっているものなんだ、
はい。
で、調べたことを何らかの形で返せるようなことをしなさいということを教えてもらってました。
あ、なるほど。はい、まあ、それの、まあ、実践ということなんでしょうか。先生はですね、福島県で、まあ、草屋根の宿屋、宿舎というんでしょうか。そういうものを、まあ、保存するという、そういう作業にも関わってきたとお聞きしているんですが、その辺のきっかけ、そして現状について教えてください。
学生の時は建築設計をしようと思ってましたから、
はい、
建物を建てる方へ、人生を使おうかなと思ってました。しかし、
はい、
実際に歩いていると地元の職人さんたちに興味が随分膨らみまして、
はい、
草屋根職人を、まあ、最初訪ね始めるんです、
はい、
でその過程で草屋根がよく残った宿場が福島の南会津下駒市というところに残ってて、
なるほど、
そこで腰を抜かさんばかり驚いて、それから30年今もまだその村と関わって、保存のことをやってます、
うん、まあここはですね、あの先生が出入りするようになってその草屋根をまあ保存していくというふうな形で、現在は年間何万人でしたでしょうか、お客さんがいらしているという。
70万ぐらい来ているようです。
70万人。
かつては農村、江戸時代は宿場ですが、農村、そして、まあ、出稼ぎの村というふうに変わっていったんですが、70万人が来たことで、今来ていることで、随分生活の仕方も変わってきています。
ああ、なるほど。まあ、そうすると、その地元の下郷村というんですか、そこの方には、先生は、あれでしょうかね、感謝されてますか
銅像を建ててやるなんていうことを言ってる人もいるんですが、それより墓場を用意してくれって言うと向こうが青ざめてます
なるほど。まあ銅像を建てて、まあ、くださるという話があるということは、やはりその村にとっては大きな貢献をされているということですね、うん、
でもまだまだですね、やっぱり今小学生ぐらいに会うと話を声かけてるんですが、その子供たちが僕が考えている夢を実現させてくれるのかな、
うん、
長い時間かかります、
うんうんうん、まあ、それはその伝統といいますか、その技術が伝わるということですね、その草屋根を吹く技術、
はいはい、
あ、なるほど。
それと生き方ですね、
うんうんうんうん、その生き方というのはその草屋根で生活をして、大きくなっていくという、
はい、
あ、なるほど、わかりました。それでちょっと話を次に進めたいんですけれども、まあ、こういう草屋根の宿を保存する、宿舎といいますか、建物を保存するという作業に関わって、なおかつですね、この二豚において、二豚にアイヌ文化博物館、そして茅野茂二豚にアイヌ資料館に収蔵されている1121点、これは FM ピカル市の代表でもあり、茅野茂二豚にアイヌ資料館の館長、茅野茂が40数年にわたって、収集したものです。で、これが、国のですね、重要有形民族文化財の指定を受けました。この受けるにあたってですね、先生がいろいろな調査票、または実測図と、そういうものを提出するにあたって、いろいろご苦労されたというふうに伺ってますが、その辺の裏情報といいますか、苦労話を教えていただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。
25年も前にアイヌの民具の図面をここへ描きにお邪魔したときに、二部代の若い人たちから、ここを100年以上にわたって和人の学者がアイヌに対して何をしたかということを散々聞かされまして、
ああ、なるほど。
それでまあ恐れ多くて、調べない、書かない、まとめないそういうつもりでやってきたのですが、
はい、
ここで指定を受けるとなると調べなきゃなんないということが生じました。
はい、
で最初はまあ300点ということだったから、
はい、
それで引き受けたんですが、どうも来てみたら300種、1000点ということになって、これは騙されたなと思いました。で、茅野さんが目の前にいたもんですから、茅野さん騙しましたねっていう、そしたら騙されてくれっていうから、で次に騙されるのはいいんですが、
はい、
調べないとこれは指定受けられるところまで行けませんから、調べなきゃなりませんよって言ったら、茅野さん調べてくれって言うから、それでじゃあ調べてもいいという許可が出たので、
はい、
それで茅野さんからもいろいろ話を聞くようになった次第です。
なるほど。まあ当初300点が300種で900点。で、まあ実際には1000点超えるということで、まあ膨大な報告書だったと思うんですが、この作業については、大変だったと思うんですけども、相沢先生の、なんて言うんでしょうか、思うような報告書になってるでしょうかね。
これは生為さんという教え子が、ここへ2年以上張り付いてくれて、
はい、
その人の努力がやっぱり大変大きな力になったと思います。もう私自身は、東京から電話やファックスで連絡を取る程度のことしかしておりませんが、生為さんのやはり力量っていうか、これがやはり一番大きかったんだと思います。
なるほど。そうですね。 現在、生為さんは、茅野茂新谷アイヌ資料館で、調査員ということで、仕事をしてもらっています。実は私も、茅野茂新谷アイヌ資料館の、副館長をやってるんですけども、いろいろ学ぶとこもあるなというふうに考えております。本日はですね、武蔵野美術大学で、民族学を教えていらっしゃいます、相沢嗣夫先生にお話を伺いました。誠にありがとうございました。
どうも失礼しました。